ワクワク子育て28。子育てイベントカレンダーで最新情報をゲットしよう。子育てカフェ月1回無料要予約。保健師や児童発達の専門家などが対応します。お気軽に。日時10月28日木曜10時から12時まで。場所まちづくり交流センター。協力NPO 法人ペアレントネットワーク。駐車場は役場もご利用ください。状況により電話相談に変更する場合があります。役場子育て支援課子育て支援係電話096-293-5981まで。新型コロナワクチンを接種したらマスク外していいの？ワクチン接種後も感染予防を続けよう。1、新型コロナワクチンの2回目接種が終わったらもうマスク外していいかな？感染リスクはあるからマスク着用を続けようよ。2、ワクチン接種後も感染予防を。ワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、その効果は 100% ではありません。ワクチンの効果がいつまで継続するかはまだ十分には分かっていません。まだワクチン接種を受けていない人、さまざまな理由でワクチン接種を受けられない人もいます。3、感染予防対策。マスクを着用する。手洗い、手の消毒をする。距離を取る。こまめに換気するなど。4. 乳幼児、就学前のマスク着用に注意。特に2歳未満ではマスク着用は推奨されません。自分で不調を訴えたり外したりすることが困難なため、窒息や熱中症のリスクが高まるからです。その他の対策に取り組もう。問い合わせ、役場新型コロナウイルス感染症対策室、電話096-285-7787まで。学校での取り組みなどをご紹介。町立小中学校のオンラインなどの学習。町ではまん延防止等重点措置の期限である9月30日木曜まで、今年度から国が進めるギガスクール構想に基づき、本格導入したタブレットを活用し、オンラインなどによる学習支援を行っています。教室の授業の様子をライブ配信や、授業内容に関する課題を提出することで、学習状況の把握などを行っています。各小中学校で対面授業とオンラインによる学習を行っていますが、今回は大津中学校でのオンラインを活用した学習をご紹介します。ギガスクール構想、一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育・ICT 環境を実現します。1. オンラインで授業を受けている生徒は空席。2. 答え合わせはタブレット。3. オンラインで授業を受けている生徒の出欠確認もタブレットで、その授業の風景の3枚の写真が掲載してあります。問い合わせ、役場学校教育課学務係、電話096-293-3349まで。アンカバーリング、発見大津町、大津タウン。CIR 国際交流員、オースティン・ハインライン。大津町の国際交流員、オースティン・ハインラインさんが、町内の歴史的な施設を紹介するコーナーです。第9回は、国指定文化財、天然記念物、阿蘇北向谷原始林です。 阿蘇北向谷原始林内の巻。阿蘇の玄関、立野谷の南外林の尾根に鬱蒼と生い茂った原始林です。標高790メートルの北向き山は、外林山が白川の流れに削られた険しい北向きの斜面に、シイ、カシ、タブ、木穀などの常緑広葉樹を主とする、いわゆる照葉樹林の地帯です。このような自然が低地の身近なところに残っているのは全国的にも稀だそうです。四季折々に織りなす彩りで人々を楽しませてくれます。オースティンさん感想。私の故郷であるカンザス州では、森や川、山をあまり見ることができないので、植物で生い茂る原始林やそのそばを流れる白川はとても美しかったです。多くの人々が自然について考えているからこそ、美しい自然環境が守り続けられているのだと感じます。自然を大切にする日本にとても驚きます。この地域だけの多くの植物や森林保全を中心とした文化について学ぶことができました。原生林のすぐ近くでは立野ダムが工事中で、その様子も見ることができました。ダムの完成前の光景を見ることがないので、とても興奮しました。完成した姿を見るのが待ちきれません。環境保全のため森に入ることはできませんが、少し時間があれば遠くから見るのもいいですね。国土交通省の梅崎さんに工事中の立野ダムを案内してもらいました。その時の写真が3枚掲載してあります。大津町地域おこし協力隊、家入隊員と川野隊員です。地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は農泊プランを進めている家入さんにお話を聞きました。そばを通じた地域おこし、計画途中ではありますが、そばの収穫体験からそば打ち体験、そして自分で打ったそばを試食できるような農家体験型ツアーを検討しています。先日、高尾野地区のそば農家さんの畑でそばの種まきの体験をさせてもらいました。こちらは実際に植えたそばの種が発芽した写真です。高尾野地区のそば畑の様子をの写真が掲載してあります。そばにかける思い、そばには胃腸の働きを良くしたり便通を良くしたりなど、栄養価の高さから昔から健康食として親しまれてきました。私の祖母は杉水に住んでおり、毎日のようにそばを食べていました。大津町では昔からそばの文化があり、町内でもそばを育てている農家さんもいらっしゃいます。私が東京にいた頃によく食べていたのがそばがき、貝餅です。そば粉を熱湯でこねて餅状にした食べ物です。これがお酒と合うんですよ。古民家のような風情のあるお店でそばがきを食べた時の美味しかった思い出は今でも忘れません。その時に私は地域おこし協力隊としてそばの魅力を広める活動をしたいと思いました。